はい、皆さんこんにちは。喜一郎先生のすくすくタイムの時間です。お相手は私、久留米あかつき幼稚園園長の藤田喜一郎です。さあ、6月になりましたね。6月と言いますと、まあ幼稚園の催しとしましてはですね、父の日にちなんだイベントであったりとか、父の日、まあ昔ね、そうそう、父親参観日っつってやってたんですよ。こういう父の日にちなんでですね。そしたら、お父さんしか来ちゃいけないのかとかですねいうふうな、まあ、一種のクレームがつきまして、それとかうちはそのお父さんがいないんだけどみたいなね、なんか魚でするのかみたいな、そういうふうな声もあったりしてですね、まあはいはいという形で、まあそんなこんなで、以外もう父親参観日という言い方はもう随分前なくなりまして、今は父の日ファミリーサンデーという、まあ、父の日にちなんで、この日曜日一緒に過ごしませんかみたいな、ご家族で一緒に過ごしませんかみたいな、そういうふうなイベントを行うような日になっております。まあ、日曜日に限らずですね、前先取りして金曜とか土曜にそういった催しをされる幼稚園さんとか保育園さんもあるかもしれませんね。さて、そのせっかくの父の日がある6月ですから、まあ、例えばその親の愛情、ね、子供に対する愛情といっても、まあ、いわゆる母性愛と父性愛っていうのはやっぱ違うと思うんですね。で、例えば母性愛っていうのはもう一番わかりやすいんですけれども、やはり慈しみの愛ですよね。慈悲みたいなね、とにかく子供を抱きしめたりとか守っていくとか、あなたのことは世界で一番好きよみたいなね、まあ、そういう愛情表現であるでしょうし、父性愛っていうのは厳しいもののイメージがありますよね。例えば世の中の規範を教える、規範っていうのはルールですね。まあそういう世の中の厳しさ、生きていく厳しさで、こういったことを頑張らないといけないんだと、こういうことが大事なんだということを伝えていくのが、どちらかというと父性、父親の愛情ではないかなというふうにも思います。まあ、だからといってですね、じゃあそれぞれの専売特許かといえば私はそうではなくて、例えば厳しさを教えるお母さんがあってもいいでしょうし、その慈しみを教えるお父さんがあってもいいとは思うんですよ。ただ私は両方あっていいのかなと、いや、ないといけないんじゃないかなと思うわけですね。ですから、例えばお一人しか親御さんいらっしゃる場合は、まあ、大変でしょうが、一人の親御さんがその先ほど言いました慈しみの愛情とやっぱ厳しさの愛情と、まあ、両方を伝えていかねばならないのかなとってなことを思ったりもいたします。まあ、今日はね、そういうことで6月父の日ということで、じゃあ父性愛について少しこれからお話ししようかなと思うんですけど、例えばですね、その話を始める前にこうやったら子供は 100% ダメになりますよっていうことでよく言われる話がですね、欲しいものを欲しい時に欲しいだけ与えたら子供は間違いなく不幸になりますっていうね、そういう言葉があるわけなんですけども、まあそれはもう皆様よくお分かりですよね。要するにわがままになってしまうとか、我慢する心が、育たないとかですね。でね、僕はお父さん父親のその愛情っていうか、先ほど言いました世の中のルール規範を教えるということで、僕はね、世の中には理不尽というのがあるんだっていうことを教えるのが僕はお父さんの大きな役目ではないかなと思うんですよ。理不尽、わかりますか？そんなみたいなやつですよね。例えばお父さんがお家にいる間はテレビは NHK 以外見てはいけないとかですね。これ最近いないでしょうね。昔は多かったんですよ。私の父親なんかまさにそのタイプでしたね。なんかチャラチャラした芸能人が出てなんとかかんとかするっていうのはすごく嫌ってましたし、コマーシャル自体をうるさいと言ってましたからですね。私の父が家にいる間はなんか NHK しかテレビは映ってなかったような、そういう気持ちがいたしますけど、まあでも本当理不尽、世の中ね、公平ってねないんですよ、本当に言ってね。で、理不尽、そんなバカなとかどうしてみたいなね、たくさんあるんですよね。で、そういうことを知らずに社会に出ちゃったらですね、 やっぱ長続きしないだろうと思うんですよね。そういうのに耐えられないんじゃないかなと思うわけですね。ですから小さいうちからそうやって理不尽なことがあるんだと、またそういうことがもし仮にあったとしても、我慢をしないといけないんだとこういうことがあろうかと思うわけですね。それともう一つはですね、これ私の意見ですけどね、世の中エコひいきは当たり前よくね、これ教育者が言うと絶対怒られると思うんですけど、よく学校なんかで、先生は誰々ちゃんをエコひいきしてるとかね、先生いけないんだみたいな話がよくあるじゃないですか、ね、まあ学校だったら確かに教師は平等にねエコひいきせずに全ての生徒に接するっていうのはまあ大原則ではあるんですが、しかし世の中ねエコひいきは当たり前なんですよ。でどういう人がエコひいきされるかっていうことなんですね。これはね、じゃ あもっと分かりやすいこと言いましょう。どういう人がエコひいきされないかっていうのはね、自分のことだけ考える人、自分の利益に一生懸命な人、こういう人はね応援してもらえないんですよね。だから反対ですよ。だから人のために一生懸命な人、人の利益のために一生懸命な人はね応援されるんです、いろんな人から。つまりエコひいきされるんですね。で世の中エコひいき当たり前っつったらですね、我が子にはやっぱりエコひいきしてもらいたいじゃないですか、親としては。だったらエコひいきされるような人になればいいわけです、我が子が。ということは人のために一生懸命な人で、自分のことばっかり考えないような人になっていくような子に育てていけばですね、きっと世の中の人から可愛がってもらえる、応援してもらえるってなことになると私は思うわけなんですけど、いかがでしょうかね。で、またあれですよ、理不尽に戻ればですね、これも簡単です。よそはよそ、うちはうちって言い続ければいいですね。今の世の中ね、例えば子供がゲームを欲しがったらですね、買い与えないっていうのはすっごくハードル高いと思うんですね。でもそこでもそのよそはよそ、うちはうちって言えるのかどうかということも、一つですよね。でお母さんもね、そりゃお父さんに聞いてみないとねみたいにね、そうやってお父さんを立てていくっていうのも一つの手でありますし、子供のあれから逃げられるっていうのもね一つあろうかと思いますね。何でもかんでも悪いことは、具合の悪いこと全部お父さんに振ってしまって、それはお父さんが決めることよとかね、言えば一つ逃げ道になるのかなと思ったりもいたしますけど、いかがでしょうかね。やっぱり子供の前に立って親の存在とか、父親の存在っていうのを明確にあからさまにするっていうのは、僕はこういうタイミングだと思うんですね。子供が不始末を犯した時に親がそれに対して人様に頭を下げる様子とかではないかなと思います。例えば、よくある話がですね、幼稚園や小学校ではあまりないかもしれませんけど、中学校以上になったらですね、いわゆる不良的非行的な行動をとってですね、いわゆる保護者が学校に呼び出しがあって、生徒と一緒にね、でそれでその担任の先生や校長先生の前で親が、この度は誠に申し訳ありませんでしたと言って、自分がしでかしたしょうもないことに対してね、親に頭を下げさせたと、悪いことをしたと、こういうふうにやっぱ子供の奥底にねそれが、染み渡るんじゃないかなというふうに思うわけですね。そういう時にやっぱり父親の出番というんでしょうか、父親のその姿というんでしょうか、そういうものが子供の心に深く深く、残るものではないかなとも思います、ね。さて本田宗一郎さんっていう方がいらっしゃいましたね。そのいわゆる自動車のホンダの創業者として皆様、よくご存知だと思うんですけれども、この方がですね、ある本の中で自分のお父さんからこれだけずっと言われたということは書いてあったんですけれども、この世の中で一番大切なことは地位でも名誉でもないと、人に迷惑をかけないことだと、もうこの言葉だけですね繰り返し繰り返し、少年の本宗一郎君にですねお父さんは言い続けたそうであります、ね。 ですからこれもご存知の方多いと思うんですけど、この世界のホンダを作った本田宗一郎さんがですねお亡くなりになった時はですね、葬式はするなと、ね、自分が葬式をするとですね多分たくさんの人が集まるだろうと、ね、そうするとたくさん人が集まったら大抵車に乗ってくるからもうそのお葬式の会場周辺が大変な大渋滞になってしまうと、だから、そういう普通の葬式は、するなとこういうようなことで、なんか要するに何日もかけてだったですかね、お別れ会みたいなのをね分散して、ね、長時間かけて行うことでそういう付近に交通渋滞が起こさないようにと、いうような、本当そこまでその自分が死んだ後まで、人様に迷惑をかけないようにということまで配慮なさったということで、すごいなと、これも私は一つの、まあ、父親の姿というんでしょうかね、死んでまで人のことを考えてる、ということもやはり、子供たちにその姿、生き様というんでしょうか、深く深く子供たちの心に残ったんじゃないかなと思います。そのように僕はやっぱり子供たちに残せるものっていうのはお金とか財産とかね、地位とか名誉ではなくって、やっぱり一人の男性として一人の人間としての生き様だと思うんです。で今の言葉で言うとかっけーみたいなね子供たちがね、かっこいいよなやっぱり人様のために一生懸命やるってっていう、そういう姿を見せたら何よりの遺産じゃないのかなと私はそのように思うわけですけど、皆様はいかがでしょうか。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。